今日は清水武史レポーターがオリナスミュージックルームさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もですね、日差しがちょっと強いんですけれども、はい、ただですね、雲がちょっと多めの空となっておりまして、今私ですね、調布市普段にいるんですけれども、なんとなくこう市内を雲が覆っているような、でも今調布市の中心はちょっと青空が見えるような、そして薄雲がかかっているような、そういったような空模様となっております。
はい、なんか雲の形も変わってきましたよね。
そうですね、ちょっと風が吹いてまして、うん、北寄りの風なんで、ややちょっと過ごしやすくはなるんですけれども、
ああそうですか、
その影響も、はい、あるかなと思います。
はい、
気温はですね、相変わらず 31.5 度というふうに出ておりまして、はい、相変わらずちょっとまだまだ夏っぽい雰囲気が続いております。
はい、
はい、さて今日はですね、これからオリナスミュージックルームさんにお邪魔するんですけれども、住所はですね、今お話ししました調布市札1丁目14の6番になります。調布駅からですね、徒歩5分ほどになるんですけれども、甲州街道と旧甲州街道のちょっと間になりまして、比較的甲州街道側の方になるんですけれども、甲州街道のですね、調布が丘と調布が丘1丁目のですね、信号の間ですね、ですね、以前ちょっとこの番組でもご紹介させていただきました、お芋のおうちさんのある建物のちょっと調布駅側のですね、住宅街の中になります。お外にはですね、ちょっと近所の本棚というちょっと可愛らしいお家の形をした本棚がありまして、そちらのですね、お宅の1階のスペースになります。というわけで今日はですね、こちら、普段オリナスミュージックルームさんは、リトミックとピアノの教室ということでですね、以前からですね、ちょっとお二人で活動されているということですので、順番にお話を伺いたいと思います。というわけでまずはですね、主催の永田恵里さんと、そして講師の大津二郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて永田さん、はい、まず、調布リトミックとピアノの教室オリナスミュージックルームさんですけど、オリナスさん、これお名前の意味から聞いていいですか？
あ、そうですね、これオリナスという単語皆さんご存知かと思うんですけれども、その言葉が私とても好きで、教室に来る方と、それから講師、それで保護者の方、みんなでこう音楽とかを使って、いろんなものを織りなしていきたいなということがありまして、この名前をつけています。
こちらでの教室としては2015年からやってらっしゃるということなんですけれども、これはどういった経緯で始めることになったんでしょうか？
そうですね、最初は、友達にちょっとリトミックを教えてほしいというようなことを言われまして、最初は児童館とかで本当にボランティア的にやっていたんですけれども、教室を立ち上げようという気持ちになりまして、はい、子供が、1歳を過ぎてから始めることになりました。
リトミックってなんとなく保育園とか幼稚園とかでも結構キャリキュラムとして取り入れられてるところも多くなってきてまして、ああいう感じかなっていうイメージは、なんとなくのイメージはつくんですけど、実際どういうものなのかなっていうのちょっと教えてもらっていいですか？
そうですね、音楽を動きながら学ぶというような教育でして、もう100年ぐらいの歴史があるんですけれども、はい、お遊戯とかダンスのように思われる方も多いんですけれども、一応動きと、それから、歌などを歌っていくソルフェージュ、それから即興ということで自分で作り出していくというような活動の3本柱がある教育です。
で、そしてですね、今お話しいただいたのは主催永田さんだったんですけども、今度は講師の魚津千尋さんにも伺います。お願いします。
よろしくお願いします。
魚津さんは最初から立ち上げのお手伝いからとか、それとも途中から参加された方ですか？
去年頃から、お手伝いさせていただいているんですけども、それまでもずっと子どもがリトミックで永田先生にお世話になっていまして、そのつながりもありましてお世話になることになりました。
永田さんはそのお子さんをそのリトミックの教室に通わせてみて、あ、これは良かったなとか、そういった時とかってありました？
全てにおいて考え方が音楽につながっているっていうところがすごいなと思って、言葉に関しても全部リズムで 考えていたりとか、自分なりにこうどうやったら分かるかなっていうのを自分なりに考えられるような、考える力がついたのがすごくリトミック的だなと思いました。
永田さんも、あ、ごめんなさい、大津さんもその、まあ、お手伝いをしようと思うにはなかなかあれだと思うんですけれども、うん、なんかこうちょっと自分をかきたてるようなもの、あるいは教室にこういうところがいいなと思ったところってあります？
一つ目は自分がすごいやっぱりピアノが好き、ピアノを弾くことが好きだなっていうところで、まあ、私大学はちょっとピアノの方に進めなかったんですけど、うん、子どもたちを見ていたら、その自分がすごく苦手だったソルフェージュがリトミックをすることで私よりもすごくできるようになっていて、あ、自分がやり始めたこうやり方よりもリトミックをやることでこんなになんか音楽の基礎が身につくんだなっていうのをすごく感じたので、リトミックやりたいなと思ったのと、あとはな、第二の人生を自分で考えたときに、もう音楽しかないと思ってしまって、まあ、東邦大学が近いっていうこともあって、皆さんの楽器をぶら下げて歩いていらっしゃるのを見て、もう楽しそうに見えて仕方がなくて、自分もやっぱりこの楽しさを子どもたちに伝えたいなと思って、リトミックの講師になりました。
第二の人生なんて、そこまでね。さて、永田さんいいですか。永田さんもそのこちらでで教室を開く前にその音楽のお勉強なり活動となされてたんでしょうか。
そうですね、学生の頃から音楽と子どもに関わるお仕事ということで、ピアノを教えたりですとか、児童館などで音楽遊びの会を主催したりということはずっとしてきました。
ピアノの教室でも継続してるんですよね。
そうですね、こちらではリトミック以外にもピアノを教えていて、リトミックを卒業した生徒さんが通っていらっしゃいます。
こう子どもさんを、まあ、見ていてリトミックをやることでこういったことがいいんじゃないのかなとか、これがその人生豊かにするものなんじゃないのかなというのはありますか。
そうですね、リトミックって音楽に沿って動くんですけれども、その動き方っていうのは正解がないものです。で、自分で考えてこう自分の中から出てきたものを表現するっていう表現力をつける上では、とても楽しみながら音楽を学ぶこともできるし、自分の考えをみんなに認めてもらえるというような環境もあるので、すごくいいなというふうに思っています。
大津さんはどうです、そのご自身が幼い頃リトミックやったなとか、そういう記憶とか、あれ、
私たちの時って多分もう35年以上前なんですけど、リトミックの考え方ってそこまで広まってなくて、もうちっちゃい時からやるとしたらまずもう楽器を弾くみたいなところだったので、私もそうなんですけど、弾くことは上手なんですけど、実際音楽の基礎のソルフェージをやり出すっていうと中学生高校生って結構大きくなってからやり始めて、それをその時期から身につけようと思ったら結構難しくって、聞き分ける耳が育つとかっていうのは、もう育ちきってる耳に一生懸命音楽を入れようとしてもなかなか難しくって、なんですけど、その小学生になるまでの未就学児の段階で音楽に聞くことに慣れていたら、娘を見ているとそうなんですけど、聞き分けっていうのがもうすでに身についていて、なのでリズム感とか聞き分けがもう身についているので、あとは指が慣れて弾けばいいだけみたいな感覚になっていて、そこに私はすごく驚いて、自分が苦手なことが子どもの方が上手なんだということにやっぱりびっくりしてしまって、なんかその違いがやっぱりリズミックはすごいなと思いました。
ありがとうございます。さてですね、教室の、はい、ご案内いただければと思うんですけども、今ですね、0歳のお子さんの、火曜日のクラスと木曜日のクラスがもういっぱいになってしまっているということで、新たに、金曜日の朝10時のクラスがもう始まるということで、はい、
ですね、金曜日から10月から金曜日の10時に新しいクラスができますので、0歳の、ね、お子さんお持ちの方、よかったら遊びに来ていただければ嬉しいなと思っています。
体験とかもあるんですか。
はい、9月の29日の金曜日の10時から体験レッスンを行います。
こちら大体おいくらぐらいで参加できるんでしょう。
ワンレッスン2200円です。
他に何か教室からお知らせごととかありますか？
そうですね、今0歳の方も募集してますけれども、他の年齢でもクラスの空きがあれば募集しておりまして、1歳2歳さんでも通っていただけますので、ぜひ一度足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。
ございます。調布リトミックとピアノの教室オリナスミュージックルームさんはですね、住所が調布市札1丁目の14の6番3階建てのお宅の1階のスペースで、ピアノの棒のスペースの方もある場所となっております。公式サイトとあと公式のインスタグラムとあと LINE もあるということですので、そちらをですね参照いただいた上で体験日とかあとクラスと、はい、参加等をご検討いただければと思います。まゆみさん、
はい、
なかなかリトミックって僕の世代もあんまり浸透してなかったんですけれども、はい、まゆみさんどうですか？
私が子供の頃はもう全然ないんですけど、はい、私の子供たちの時にはリトミックって出てきてましたね、
はい、今だいぶ浸透してるなというような感じもしますけれどもね、はい、はい、というわけで今日はですね、調布市札にあります調布リトミックとピアノの教室オリナスミュージックルームからですね、主催の永田恵里さん、そして講師の魚津千尋さんのお二人にお話ししました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、永田さん、魚津さん、ありがとうございました。子どもたちは絶対楽しいでしょうね。リズム感っていろんな意味で生活の中で大切ですね。さて、明日は岡本幸子レポーターが玉川団地温度復元プロジェクトについてレポートしてくれます。